皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて皆さんは日常やビジネスシーンでの会話で違和感を感じる言葉ってありますか？漫画家の BB 軍曹さんがインスタグラムに投稿した気持ちがいい会話の終わらせ方という漫画が注目されているそうです。この漫画は BB 軍曹さんが知人から受け取った LINE のメッセージに記載されていた返信不要ですという一言に違和感を感じてしまった時のエピソード。不要という言葉があると冷たく突き放されたように感じてしまったそうですが、皆さんどう思いますか？BB 軍曹さんはちょうど旦那さんが仕事のメールを返信していたため参考のために見せてもらうと、旦那さんが作ったメールの文には返信不要という言葉の代わりにご不明点などなければ返信には及びませんという優しい言葉が綴られていたそう。不要という否定の言葉で文章を締めくくるよりも感謝の言葉を添えることで柔らかい印象に変わるんですね。読者からもめちゃくちゃ共感しました、明日から使ってみますなど多くの反響を集めているそうです。そうだな、私は返信不要ですって自分で使ったことはないけど、もちろん返信不要ですというワードが、まあ、LINE なりメールなりで来たことはあるんですけど、あんまりその不要ですっていう言葉に対してあらちょっと冷たいわって思うタイプではないんですけど、逆に返信不要だけどやっぱり返信はした方がいいのかなって感じでスタンプだけ返したりとか、まあ相手がねそのスタンプとかちょっと使いづらいような相手だったとしたらどうしようかな、なんか何かしらででも返した方がいいのか、それとも本当に返さない方がいいのか、どっちなんだろうみたいな、そのモヤモヤは確かにあるのかもしれないですね。あとそう、陽子さんの日常でモヤっとする言葉はありますかみたいな感じでこちらのメモ書きにあるんですが、いろいろ考えた末、あのイラッとするとかモヤっとするっていうよりかはなんか正解がわからないなっていう案件がいくつかありまして、どうやって私は答えるのが丸なんだろうっていうのが、毎朝子供を幼稚園に送り届けるじゃないですか。で送り届ける時に先生方が、あ、お母さん行ってらっしゃいませって言ってくれるんですよ。でそれに対して行ってきますって言っていいのか、よろしくお願いしますって言った方がいいのか、どっちが丸なんだろう。まあ別にどっちでもいいんだろうけど、最初のうちはあ行ってきますって答えてたんですよ。だけどなんかちょっと恥ずかしいと思っちゃって、で途中からあよろしくお願いしますとかにするようにしたりとか、でも毎朝どちらが正しいのかなっていうふうに思っております。あともう一つは、まあ、それと似たような感じなんですけど、まあ、あのお仕事だったりとか、まあ、ホテルを利用する時って皆さんもねたまにあると思うんですけど、その時に、まあ、ホテルチェックインしてその後外に、まあ、一度出かけて戻ってきた時にホテルマンさんがお帰りなさいませって声かけてくれるじゃないですか。その時にただいまって言うべきなのか、まあ、ただいま戻りましたなのか、あどうもでいいのか、それも正解が未だにちょっとわからないなと思うんですよ。だってお帰りなさいませって声かけてもらって、あただいまって言ったら多分向こうもああみたいな感じにちょっと気まずい空気が流れるような気がして、何かいいことはあるよっていうおすすめがあったらぜひ皆さん教えてください。ということで今夜も楽しく30分も付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。相対性理論で気になるあの子。相対性理論で気になるあの子でした。さてこの番組ではテーマを決めてメール募集しています。今月のメールテーマ、私が思う最高の黄金比です。行ってみよう。まず最初のお便りはラジオネームサッシーさん。矢沢さんこんばんは。私の黄金比は朝6、昼3、夜1です。朝は起きるの得意ですけど昼過ぎぐらいから眠気がひどくなります。むにゃむにゃむにゃということらしいです。もう夜1ってことはこの番組もうすでに寝てるんじゃないかと私疑っているんですけれどもね。私はね自分どうかなと思った時に、私も朝は結構元気なんですよ。午前中はで一番昼から 夕方ぐらいまでが本当だったらゴロゴロしてたい、むにゃむにゃしてたいっていうタイプで、で夜になってからまたちょっと元気を取り戻す傾向にあるので、あれかな、朝4昼2夜4っていう感じかもしれない。まあ、正解はね、何が一番なのか分かんないけど、たまにさずっと元気な人いるじゃないですか、常にマックスパワーみたいな感じの人、そういう人、まあ、なんか朝10昼10夜10みたいな人は羨ましいなっていう風に思っている次第でございます。サッシーさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームドクダミの寝言さん、私が思う家事の黄金比は午前中に7割午後に3割です。朝から掃除洗濯もろもろの大半を済ませて、午後もう夕方から夜にかけて残りの3割を夫と分割しながらやるのが一番落ち着きます。どうも部屋がごちゃついているのが落ち着かないので優先するのは掃除ですね。素晴らしい。私も家事って言ったらもうサボってばっかりいるから、まずなんかその比率にならなさそう。朝3午後2で残りの5どこ行ったみたいな感じにね突っ込まれてしまいそうなんですけれども、でもやっぱり今日はちょっと頑張っちゃうよっていう時は午後よりかは午前中にダダダダって面倒なことは済ませたいなっていうふうに思いますね。まあ家事とはちょっと違うかもしれないけど、家の用事で今日はちょっと銀行に行かなきゃいけないし、役所区役所とかも行かなきゃいけないって時はもうオープン攻めるぜぐらいの勢いで朝から動いてますね、そういう時は。うん、なんか後ろの方にするとさ、そわそわしちゃうというか、あもうすぐ閉まっちゃうとかさ、そういう感じになるんじゃないかなと思っております。ドクダミの寝言さんにもオリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、私が思う最高の黄金比、メールアドレスはjean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカーをプレゼント。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。浜崎あゆみでボーイズ&ガールズ。浜崎あゆみでボーイズ&ガールズでした。さあここからのコーナー、ようこの勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。まず最初のジャッジはラジオネームやんちゃんさん、ようこさんこんばんは。お正月のことですが、妻と子供の3人で実家に帰省しました。その際に母から、あんたも後頭部が少し薄くなってきたわねと言われ、えっとびっくりして妻の顔を見ると、目をつぶって黙ってうなずいておりました。これは私と遺伝子のどちらが悪なのでしょうか。余談ではありますが、父はふさふさ、祖父はスカスカでした。こればっかりはね、髪の毛問題は、実はまあ私もここ数年悩んでおりまして、というのも昔は髪の毛量が多すぎて悩んでたんですよ。なんでこんなに髪が多いんだろう、邪魔だわって思っていて、それこそ学生の頃当時通ってた美容師さんにどうしてももうすいてほしいすいてほしいって言ってて、すごい特殊なカットをする人だったんですよ。中触るとちょっと坊主みたいに切られてる部分と、でも外から見るとちゃんとあの坊主じゃないんだけど、それぐらいなんかがっつりついてもらってた時期もあるぐらい髪の量が多すぎることに悩んでいたんですけど、やっぱりあれですね、あの産後ホルモンががっつり変わっちゃって、すごく抜け毛がまず増えたし、髪の毛の量も減っちゃって、うん、私たちは悪くない、これは遺伝子だったりホルモンの問題だから向こうが悪い、遺伝子が悪いっていうことにしておきましょう。やんちゃんさんには番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。続いてはラジオネームラズベリさん、私の会社の後輩ちゃんがとてもよくできる子でついつい頼っちゃいます。自分も成長しなきゃと思うのですが、甘えっぱなしな先輩の私は悪でしょうか。いや、頼れる子が頼れる、まあ今回の場合は後輩の方ですけど、うん、先輩だろうが後輩だろうが 友達だろうが家族であろうが頼れる時は私はどんどん頼ろうというタイプなので、ラズベリーさんはこのまま甘えちゃって私はいいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージお待ちしてます。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。コブラで東京ライオット。コブラで東京ライオットでした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介します。今回紹介するのはド発展マスコ直澄さん。1966年生まれ、札幌市出身、ロックバンドド発展のボーカルで、一度見たら忘れられないエモーショナルなライブスタイルと、その真逆を行く流暢な MC が混在するステージは圧倒的で、独自のロックンロール道を確立しています。2014年1月には結成30周年を記念して初の東京日本武道館公演を開催。楽曲提供、映像作品や舞台への出演、アイドルとのコラボなど、ロックバンドというイメージにとらわれることなく、ジャンルの垣根を越えて活動を展開していらっしゃいます。あのマスコさんはですね、本当に私もうちの夫もお世話になっておりまして、なんかもういろいろなエピソードがあるんですけど、まず私が結婚式を挙げたのが2017年なので、もうね8年前になっちゃうんですけれども、マスコさんに結婚式の乾杯の音頭を撮ってもらいました。その結婚式がね、いわゆるその披露宴か、披露宴パーティーを私たちは、ブルーノートで開催したんですけれども、なんでブルーノートかっていうと、そのライブをやりやすいからで、私はもう子供の頃からの夢で、自分の結婚式にはやっぱり自分のお父さんに歌ってほしいって、もう曲も決めてたの、小さい時にこれとこれを絶対歌ってもらおうみたいな感じで、だからブルーノートにしたんですけど、なのであの仲のいいバンドさん、先輩バンドマンとかもバーッと来てくれて、で乾杯の音頭誰だっていう時に、やっぱり乾杯の音頭といえばマスコさんしかいないなと思ってお願いしたんですけど、もう完璧に、もうね、マスコさんってめちゃめちゃ普段のライブの MC も最高に面白いし、もういつ考えてるんだろうって、逆に多分ね考えてないんだと思う。事前にあれ言ってこれ言ってっていうことはほとんど思ってなくて、もうその時にバッて思ったこと、感じたことを言葉に乗せて、でそれがまた面白いっていうタイプの人だと思うんですけれども、もう乾杯の音頭も完璧にしてくださいました。あとはこれはなんか私はもうまた聞きで申し訳ないんですけれども、うちの旦那が、夫が、バンドに、ギターウルフバンドに入ったばっかりの時に、結構やっぱり本人はそんなつもりはなく、イエーイ頑張るぜみたいな感じだったんですけど、旗から見るとやっぱりそのもともといるリーダーだったりメンバーが年がすごく離れていたので、不安なんだろうな、こいつ大丈夫かなっていう思いがマスコさんは見てて思ったんでしょうね。そしたらメールも交換、メアドも交換してないのに、ある時どうもド発展のマスコだよみたいな感じでメールが送られてきたみたいで、うちの夫に、まあいろいろあると思うけど、もうそのままでいけば大丈夫だから、あの何かあったら連絡してっていうメールをくれたらしいんですよ。でその時に一番最初に思ったのは、誰だ俺のメアド教えたのはと思ったらしいんですけど、まあ多分あのメンバーの誰かが、あのよかったらって感じで教えたんだと思うんですけど、だからマスコさんはね本当にお兄ちゃんっていう感じなんですよね。で決してこれは私とか夫だけにとってそういう存在っていうわけではなくて、もう若手バンドマンもそうだし、中堅どころもそうだし、もうみんなの兄貴っていう風に思われて
います。うん、大好きです。でだからね、名言って絞れないんですけれども、一応2つね、そういうコーナーですので紹介させてもらいたいと思います。文学的な言い回しとか難しい比喩とか、俺はロックに必要ないと思っている。でもう一つは、自分たちから面白いことをやっていく、それはド発展の通常営業ということです。一番最近ド発展のライブ見たのが去年の秋10月に島根の方で、見させてもらったんですけど、もうその時も楽屋の方でもステージ上でも、もうあのまんまのド発展だったので、とっても嬉しい気持ちになりました。それでは今夜はド発展の曲お届けいたしましょう。ド発展で大人のすすめ。ド発展で大人のすすめでした。そろそろ別れのお時間となりました。今月のメールテーマは、私が思う最高の黄金比。1週間のうち4日ランニング、3日家でダラダラが続けられる比率ですとか、タメ口8敬語2が程よい距離感を持てるので夫婦間うまくいきますなど、あなたの人生においての黄金比を教えてください。メールアドレスは gene@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。その他、矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミュウミュウコンビの R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。